本日の聖書箇所は、新約聖書ルカの福音書24章1節から12節までです。新約聖書ルカの福音書24章1節から12節までです。お読みします。週の初めの日の明け方早く、女たちは準備しておいた香料を持って墓に着いた。見ると石が墓から脇に転がしてあった。入ってみると主イエスの体はなかった。そのため女たちが途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た二人の人が女たちの近くに来た。恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、その人たちはこう言った。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえられなければならないと言われたでしょう。女たちはイエスの御言葉を思い出した。そして墓から戻って、十一弟子とその他の人たち全部に一部始終を報告した。この女たちはマグダラのマリアとヨハンナとヤコブの母マリアと出会った。彼女たちと一緒にいた他の女たちもこのことを使徒たちに話した。ところが使徒たちはこの話はたわごとと思われたので、彼らは女たちを信用しなかった。しかしペテロは立ち上がると走って墓へ行き、かがんで覗き込んだところ、天布だけがあった。それでこの出来事に驚いて家に帰った。事実となる御言葉と題して、この聖書箇所から三浦正信牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
すごい暑さになってますので、皆さん礼拝中ちょっと気分が悪くなったりしたら、ご無理のないようにしてください。3階が弱冷房になってますので、冷房が苦手な方は上に行っていただいた方がいいかもしれません。暑い方は下に来てくださった方がいいかもしれませんけれども、どうぞそれぞれで選択していただければと思います。今日のところはですね、イエス様の有名な復活のところになります。イースターに、いつも読むところですけれども、また、何度も読んだところ、聞いたことがある場所かとは思いますが、でも大事なことというのは、繰り返し繰り返し聞く、繰り返し繰り返し読むことがやはり大事だと思います。聖書というのはまさにそういうものでしてですね、一回読んだから、一回聞いたから、それで、この体に、身になっているかというと、全然そんなことはなくてですね、私たちは大事なことを何回も何回も聞いて、何年も何年もかけてですね、少しずつその御言葉を体で受けていくことができるんだと思います。いつもイースターの時には割とさっと読むんですけれども、今日は、ずっとルカの福音書を順番に読んできた、公開、連続公開の中での、ところに話になりますので、少し、マニアックな話になるかもしれませんけれども、今日はこの24章1節から12節より、主の復活の出来事を覚えたいと思います。十字架で死なれたイエスの体を、前回のところですね、ルカの23章で、アリマタヤのヨセフ、そしてルカには書いてありませんけれども、もう一人律法学者パリサイ人のニコデモ、その彼らがイエスの体を取り下ろし、十字架から取り下ろして、そしてまだ誰も葬ったことのない新しい墓に納めました。そのイエスが納められた墓というのは、アリマタイのヨセフが自分自身のために買っていたお墓です。自分が死んだらそこに納めてもらおうと、そのように買っていたお墓にイエスの体は納められました。 ちょうどイエスが十字架にかけられたゴルゴタの丘のすぐ近くにあったお墓です。そしてこれまでずっとガリラヤからイエス様についてきた、一緒にイエスと一緒に歩んできた女性たちも、そのアリマタヤのヨセフたちについていって、そして墓にイエスの体が納められるところを見届けます。女性たちは、まあ、当時は割とこの遺体の管理は女性たちがするということになっていましたので、女性たちは家に戻って、その遺体の腐敗を防ぐ、あるいはその匂いを抑えるための香料や香油を用意いたします。で、まあ、この後のことを見ても分かりますけれども、彼女たちはイエスが十字架で死んで、そして3日目によみがえるということを、かねてからイエスから聞いていました。イエスご自身から何とかその話を聞いていました。しかしそれを本気で信じてはいなかったということが、まあ、今日のところで分かります。ですから、ここでイエスの体を墓に納めるときも、もうどこまでもこれは遺体として扱っているわけですね。当時この遺体に対してしていたのと同じように香料香油を塗ろうと用意いたしました。ただ安息日には遺体に香料や香油を塗ることも許されていなかったので、安息日が終わるのを彼女たちは待っていました。当時の安息日は金曜日の夕方から土曜日の夕方ですね。そして、今日の日がやってまいります。24章の一節、ルカの福音書24章一節、週の初めの日の明け方早く、女たちは準備しておいた香料を持って墓に着いた。この一節の週の初めの日という言葉ですね、これは、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ4福音書すべてに入っている言葉です。つまりこの週の初めの日というのが、まあ、大切な言葉なわけですね。福音書の記者4人ともこのことをしっかりと記しています。今新しいことが起きようとしている、人類史上初めてのすごいことがこの週の初めの日に起きようとしている、いや起きたということをしっかりと記しています。神の子イエス・キリストが全ての人の罪の身代わりとなって十字架で死なれました。でももしそれ死んで終わりだったら、本当に私たちの罪が許されているんだろうか、罪の棘である死にもう支配されないと本当に信じていいのか、もう一つ私たちは実感することができなかったでしょう。でもここでキリストは死んで終わりではない、死からよみがえられたことで罪の結果である死にキリストは勝利してくださった、死のもともとの原因である罪にも完全に勝利してくださったんだということが明らかになります。ですからキリストの復活はとっても大事なわけですね。十字架で死んでくださってもこの復活がなかったらば、本当の意味で私たちは罪から解放されるとか死を恐れなくていいということを言えなくなってしまいます。この新しい出来事が週の初めに起きます。そしてやがてキリスト教会はこの週の初め日曜日を安息日として礼拝するようになってまいります。さてその週の初めの日、つまり、当時で言えば安息日が終わったのが土曜日の夜ですから、その翌日の朝ですね、日曜日の朝、もうすでにイエスの体が墓に納められるのを見届けた女性たちは準備しておいた香料などを持って墓に着きます。一節の準備しておいた香料を持って墓に着いたと、墓に着いたとありますけれども、これギリシャ語の言語ですとその墓に着いたってこう漢詩がついてるんですね。まさにその墓、アリマタヤのヨセフやニコデモやそして女性たちみんなが確かにこの イエスの体が収められるところを見た、しっかりと見た。アリマテアのヨセフがすでに自分のために買って用意していたその新しい墓に収められるのを見た、その墓です。まさにその墓に着きました。ちゃんとイエスの体が収められるところを彼女たちはしっかり見ていたんですね。その墓は23章の53節を見ますと、岩に掘られた墓と書いています。岩に掘られた墓、アリマテアのヨセフが買っていた準備していた墓は岩に掘られた墓なんですね。23章50節その岩に掘られた中にイエスの体を置き、そしてそこの入り口を大きくて丸い石で塞いでいました。大人の男性 5,6 人でようやく動かせるような大きい石です。それで墓の穴を塞いでいました。ですから、この墓に行く途中で彼女たちはあの墓を塞いでる大きな石をどうやって開けよう、誰が開けてくれるんでしょうかと、まあ、そのようにみちみち話しながら言ったということが、マルコの16章3節の方には書かれていますね。もうとにかく彼女たちはもう夜が明けたらすぐにもうまだかまだかと思って待ってたわけですから、もうすぐに行きましたので、そんな早い時間に人がいるかもわからない。でも彼女たちは引き返しませんでした。どうせあの石があるから私たちには開けられないわって言って諦めて帰らなかったんですね。もうそういうこと、そういう問題はあるけれども、とにかく行ってみよう。それほど、イエスの染められた墓にもう一刻も早く行きたいという思いが強かったんでしょう。またこれまでもイエス様と共に歩んできて、なんか不安なことがあってもいつもイエス様が何とかしてくださいました。そういう奇跡をたくさん彼女たちは見てきましたから、まあ、どこかになんとかなる、なんとか神様してくださる、ハングルではけんちゃなよ、大丈夫、そういうなんかこう習慣がですね、そういう感覚がもう身についていたのかもしれません。もうとにかく彼女たちはその大きな 石の問題がありましたが、でもそれはそれとしてお墓に向かって、その墓に向かって進んでいきました。すると2節3節、24章の2節と3節見ると、石が墓から脇に転がしてあった。入ってみると主イエスの体はなかった、彼女たちのあの大きな石を どうしましょうと言ってた、誰が開けてくれるんでしょうという考えていた、話し合っていたその不安もよそにですね、イエスが確かに納められたはずのあの墓の大きな石が脇に転がしてありました。これも、まあ、日本語では転がしてあったんですけれども、もともと書かれたギリシャ語の言語では転がされていた、転がされていたと、まあ、ちょっと文法的に難しい言葉かもしれませんけど、受動態分詞形というのが使われています。転がされていた、つまり誰によって転がされたかは書かれてないんですね。その行為者は書いていない。まあ、でもその行為者が書かれていない受け身系受動体になっていることで、転がされていたという表現で、まあ神がそれをなさったということが、まあ暗にこの示されているわけですね。あの大きな墓の石は神によって転がされていた。誰が取り除けてくれるんだろうと不安を持って行ったけれども、行ってみると神によってその大きな石はもう転がされていました。すでに、だから行ってみてよかったんですね。入ってみると主イエスの体はなかった。主イエスという表現はですね、福音書ではこことマルコの16章19節でしか使われていません。福音書ではですね、つまり復活後のイエスに対して どちらも主イエスという表現が使われています。まあですね、さてこの大きな石が墓から転がしてあった、転がされていた、これは誰のために転がされていたんでしょうね。イエス様のために転がしてあったんでしょうか。イエス様が復活して出やすいように神様が転がしてくださったんでしょうか。そうではないですね。復活のイエス様は、復活の主イエスはこの大きな石で塞がれていても復活をすることはできました。外に出ることだってできました。その証拠にですね、ヨハネの福音書の20章にはそういう場面が出てまいりますね。ちょっと参考まで読んでみましょうか。ヨハネの福音書の20章の19節、もうすでにイエスが復活した後ですね、弟子たちが今度は自分たちを、ユダヤ人たちが捕らえに来るんじゃないか、捕まえに来るんじゃないかといって恐れてですね、もう鍵を厳重にこの鍵を閉めていたんですね、家の。そこでもう閉じこもって、このユダヤ人たち、律法学者たちが今度は自分たちを捕まえに来るかもしれないと言って、もうビクビクしながら、引きこもっていました。その時のことです。ヨハネの福音書20章19節、その日、すなわち週の初めの日の夕方、イエス様が復活された日の夕方ですね、のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた、平安があなた方にあるように。まさにもうこの戸が閉めてあった、あるいは鍵をかけられていたとも訳されているところですけど、もう本当にユダヤ人たちを恐れてですね、もうとにかく人が入れないように厳重に閉めてたんですね。そこに復活のイエス様がスーッと入ってこられた。つまり復活されたイエス様は、どんなに鍵を厳重に閉めようが、どんなに大きな石で塞がれていようが、その中に入ることができる、そういう状態だったんですね。ですからこの復活のイエス様が現れるためには、別にこの墓の石をですね、転がしておく必要はなかったわけですね。墓、石で塞がれていてもイエス様は復活することができたし、外に出ることもできました。では何のために、誰のためにこの墓からの大きな石が脇に転がされていたのか。それはイエスの体に香料を塗りに来た女性たち、彼女たちのためでした。というか、まあもっと言えば神様の栄光ための栄光のためなんですけど、彼女たちがこの墓の中に入って主イエスの死んだはずの体がないということを目撃するため、主イエスの復活の証人となるために、彼女たちが中に入れるように神様はあえてこの大きな石を転がしてくださっていたんですね。彼女たちが復活の証人となるために、イエスが確かに復活して今も生きておられるということを証しするものとするために、この大きな石は取り除かれていました。イエスが復活するためではありません。イエスが外に出るためではありません。まさに彼女たちがこの墓の中に入って復活のイエス様の事実を見て証言するためです。神様は私たちが復活の主イエスと出会うために、ある時この墓の大きな石、こういう障害物を取り除いてくださいます。もうそこに主イエスの死んだ体はなかった、その事実を見せるために障害となる大きな石を取り除いてお墓の中に招いてくださいます。主イエスが復活して生きておられるというその事実を見せてくださいます。 これでもあなたは信じないのか、この復活の事実を見てもなおあなたは信じないのかと言わんばかりですね、キリストの復活の事実をもう否定できないように復活の主のもとに私たちを招いてくださる神です。まさにそのようにして彼女たちはこのキリストの復活の証人となるわけですね。さてルカの24章4節から8節までお読みします。24章4節、そのため女たちが途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た二人の人が女たちの近くに来た。恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、その人たちはこう言った。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。ここにはおられません、よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され十字架につけられ、三日目によみがえらなければならないと言われたでしょう。女たちはイエスの御言葉を思い出した。ここでですね、イエスの体にこの香料を塗りに来た女性たちは、石が脇に転がされていて、そして中に入ってみるとイエスの体がなかったことで、途方に暮れてしまいました。本当はこの出来事は希望であり喜びの出来事なはずだったのに、この時は彼女たちはもう途方に暮れちゃったんですね。同じ出来事が起きても復活のキリストを信じるか信じないかで途方に暮れもするし喜びにもなる、こういうことが起きてまいります。私たちが生きていていろいろ直面する出来事もですね、例えば一緒に同じことを経験してたとしても、ある人にとっては途方に暮れる出来事になり、ある人にとっては希望と喜びの出来事として受け取られていくということが起きるわけですね。そこにこの信仰の不思議というものがあります。ここですでに彼女たちがイエス様がおっしゃっていた御言葉をもうすでに思い出してですね、ああイエス様が蘇ったんだ、イエス様がおっしゃった通りに蘇ったんだって ここで思い起こすことができたら、彼女たちはもうこの段階で途方に暮れることはありませんでした。石が転がされていて主イエスの体がなかった、やった蘇ったんだ、イエス様がおっしゃった通りだと喜びと希望にあふれたはずなんですね。でもこの時この段階でまだ彼女たちはそれを信じていませんでした。いや覚えてもいなかったようです。ですから石が転がされてシュエスの体がないということは、ああ誰かが石を転がしてイエスの体を盗んだんだ、まあそう思って途方に暮れちゃったんですね。せっかく香料を持ってきてイエスの体に塗ろうと思っていたのに、もうそれすらもさせてもらえないのかと言って悲しくなって途方に暮れてしまいました。でも、まあ、この時は途方に暮れていましたが、やがて希望に変わるわけですね。その途方に暮れている彼女たちのところにまばゆいばかりの衣を着た2人の人がやってまいります。このまばゆいっていうのは稲妻のように明るいという意味の言葉ですね。稲妻のように明るい衣を着た、もうお墓の中で真っ暗ですから、まあ、すごいでしょうねその光の、まあ、まさに途方に暮れて暗闇の中にいる彼女たちの心の中にもですね、稲妻のように光が差し込んできた出来事です。この二人が誰であったのかということは、マタイの28章を見るとはっきりと主の使い御使いと書かれています。マタイの28章2節と4節ですね、主の使いあるいは御使いという表現で、 同じ平行基地のところに書かれていますから、まあ、この二人は主の使いでした、御使いでした。御使いらは、まあ、とにかく何が起きているか分からなくてですね、もう恐れて地面に顔を伏せている彼女たちに言います。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。ここにはおられませんよ、よみがえられたんです。ガレラにおられた頃こうなるってイエス様お話になってたでしょう、思い出しなさいと、思い出しなさいと言われてるからやっぱり忘れてたんですね。このよみがえられたもさっきの 石が転がされていたと同じ言葉です。よみがえらされた受動体ですね。後遺者が書かれていない受動体、つまり兄ですね。これも神によってよみがえらされたのですということを、まあ、ギリシャ語の文法的にはですね、ニュアンスとして伝えている言葉です。神によってよみがえらされたのです。またこの生きている方、五節のあなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですかという、この生きておられる方というのですね、ちょっとこれも難しい表現、あの文法の言葉になりますけど、現在能動分詞っていうのが使われてですね、まあ、ギリシャ語はいろいろこの文法によって、単語の意味やニュアンスが表してるんですね。現在能動分詞といってですね、もうとにかく死人の状態とは正反対の状態ですね。生きておられる方、しかも、ただ生き返ったじゃなくて永遠に生きておられる方という、そういうニュアンスがこの文法的に、表現されているんですね。イエスは死んではいないのになぜ死人の中で探すんですか。もう死人がいるお墓にはおられませんよ、その体はよみがえられた、神によってよみがえらされたのです。そしてその方は今死とは全く関係ない永遠に生きておられる方なんですよ。ですからこの生きている方ってすごい強い言葉なんですね。日本語で読むとさらっと読めますけど、この生きている方、永遠に生きている方、永遠に生きている方をどうして死人の中でお墓の中で探し回ってるんですか。かねておっしゃったようにイエス様がおっしゃってた通りによみがえられたんですよ。どうして生きている方を、永遠に生きている方を未だに死んだ神かのように探してるんですか。そのように見つかればいいわけですね。このことはちゃんとイエス様おっしゃってたことです。7節にありますように、人の子はキリストは必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、3日目に蘇らなければならないと言われたでしょう。彼女たちはずっとイエス様についてきていましたから、従っていました、一緒に来たので、これを聞いてたんです。ルカでしたら9章の22節とか44節でイエス様が話しておられるところがしっかりと記されています。ちゃんと彼女たちは聞いていたんです。それなのにいざとなると忘れてしまう。まあ十字架による、十字架刑によるイエスの壮絶な死を彼女たちは一緒について見てきましたから、まあ、あれだけのことがあったから無理もないと、まあ、言えるかもしれませんが、でもイエス様はちゃんともうストレートにこうなるよっておっしゃってたんです。彼女たちにも十字架の死と復活を語っておられました。ずっとイエス様と一緒に歩んできた、そして直接イエス様からも聞いていた彼女たちでさえいざとなると忘れてしまうんですね。だから主の言葉、主の御言葉というのは繰り返し繰り返し聞かないと、繰り返し繰り返し読まないと、私たちもすぐに忘れてしまいます。だからもう聞いたからいいやじゃないんですね。何度も何度も大切なことは繰り返し聞き続けることが大事です。それでも忘れてしまいます。でもまた主は思い出させてくださるんですね。 さて、まあ、見つかりからそう言われてようやくですね、女性たちはイエスの御言葉、イエス様が確かにそうおっしゃったということを八節思い出しました。そして9節、そして墓から戻って十二弟子とその他の人たち全部に一部始終を報告した。この女たちはマグダラのマリアとヨハンナとヤコブの母マリアとであった。彼女たちと一緒にいた他の女たちもこのことを使徒たちに話した。ところが使徒たちにはこの話はたわごとと思われたので、彼らは女たちを信用しなかった。しかしペトロは立ち上がると走って墓へ行き、かがんで覗き込んだところ、雨布だけがあった。それでこの出来事に驚いて家に帰った。まあ御使いたちの言葉を聞いて、ああそうだ、そういえばイエス様そうおっしゃってたな、まあ、そう思い出してですね、あイエス様本当にご自身でおっしゃった通り蘇られたんだ、まあ、そう知ってまあ嬉しかったと思うんですね。もうこの時は途方に暮れた状態から喜びと感激、希望に変わっていたと思います。もうとにかく早く伝えたくてですね、みんなに、11弟子、イスカリオテのユダもいませんので11弟子と他の人たちに一部始終を報告しました。その事実を報告しました。その事実を報告したことが証となっていきます。キリストが生きておられるという事実を見た、聞いた、体験した、それをそのまま報告することがキリストを証しすることとなってまいります。これは今もそうですね。私たちがキリストを体験したその事実をそのまんま、そのまんま事実起きたことを報告することでキリストの証しとなってまいります。別に伝道するぞとかですね、力まなくても、私たちが体験したイエス様の出来事をそのまま報告していけば、それが証しになり、それがまた救いの出来事になり、神の国の前進につながっていきます。単なる報告では終わりません。まさに彼女たちが報告したことも、その報告は証しとなっていきました。10節にこの女たちの名前が出てきますけれども、最初に書かれているマグダラのマリア、彼女は四福音書すべてに復活の証人として登場いたします。かつて7つの悪霊に、悪い霊に疲れて苦しんでいた、苦しい人生を歩んでいた、その彼女はイエスによって悪霊を追い出され、解放され、自由にされました。まあ、その彼女はですね、そんな苦しみと悲しみ、弱さの中から救い出された、その彼女がイエスの復活の証人として用いられていきます。まさにヨハネの福音書20章11節から18節では、彼女がそれこそ真っ先に復活のイエスに出会うという、その感動的な場面が、でも事実が記されていますね。さて、このマグダラのマリアをはじめ複数の女性たちが墓の石から転がされていたこと、そしてイエスの体が墓の中になかったことを報告いたします。弟子たちにですね、そしてその墓の中で見つかりたちから聞いたこと、これはイエスが繰り返しおっしゃっていた出来事であるということを報告しました。イエス様よみがえられたんだ、今も生きておられるんだ、もうそれを弟子たちにもう喜んで報告します。しかしそれを聞く側の男性の弟子たちの方はですね、非常に冷ややかにそれを聞いているわけですね。11節で、ところが使徒たちにはこの話はたわごとと思われたので、彼らは女たちを信用しなかったと。すごい、話している方と聞いている方のテンションが全然違うわけですね。たわごとと思って聞いた、たわごと、 根拠のないこと、取り留めもない矛盾したお話、まあ、日本語だとそういう感じでしょうか。このたわごとという言葉もですね、ギリシャ語の原文ではこれ医学用語が使われています。レーロスというギリシャ語なんですけど、これ医学用語が使われているんですね。どういう時に使われるかというと、精神錯乱状態のものの上ごとがレーロスだそうです。医学用語ですね。精神錯乱状態のものの上ごと、そういう言葉に彼女たちの報告は聞こえたということですね。男性の弟子たち、弟子たちもイエスからかつて同じことを聞いていた出来事です。それが今起きたよという事実を彼女たちは報告しているだけなのに、もう弟子たちは全然信用していない。何を抜かしているかと、たわごととしてかしてしか受け止めていません。イエスの弟子たちもイエスから聞いていた御言葉を本気では信じていませんでした。しかしですね、まあ、12節、しかしペテロは立ち上がると走って墓へ行き、かがんで覗き込んだところ、天布だけがあった。それでこの出来事に驚いて家に帰ったとあります。ここはまあ括弧でくくられていますけれども、まあ、この12節はいくつかの写法にはないためにまあこう括弧にしてあるんですけれども、でも重要な写法のほとんどにはこの12節は載っていますので、まあしっかりとここ聖書には記してあるわけですね。まあペトロもまだこの時信じてはいなかったようです。まあそれでもまあ気になったんでしょうね。お墓に確認しに行きました。まあ事実ならいいなと思ってはいたかもしれません。墓行ってかがんで覗き込んだところ、雨布だけがあった。イエスの体を包んでいた雨布ですね。十字架から下ろしてから、有馬手のヨセフたちがこの雨布を巻いていました。イエスの体、その雨布だけがあった。ここもですね、ちょっとギリシャ語の言葉、あれで言語ですと非常に綺麗な表現なんですね。雨布だけを彼は見た、雨布だけを彼見たじゃない、雨布だけを彼は見るっていう表現になってるんですね。雨布だけをペテロは見る、この空の墓が歴史的な事実であったということを印象づけるかのようにですね、雨布だけを彼は見るという表現になっています。この11節のですね、人たちにはこの話はたわごとと思われたというこの話という言葉ですけれども、この話という言葉はギリシャ語でレーマという言葉が使われています。レーマ、そしてこのレーマはですね、8節のイエスの御言葉という御言葉と同じ言語は同じ言葉なんですね。レーマが使われています。11節の話と8節の御言葉、日本語では違う言葉にあえてなっちゃってますけれども、ギリシャ語の言語は同じレーマという言葉が使われています。それからもう一つ、ルカの1章の37節に出てきます、イエスの母マリアが言った言葉ですね、神にとって不可能なことは一つもありません。この御使いから受胎告知されたときにイエスの母がですね、本来なら子供を生まれる体でなかったのに、またそういうこと、まだ少女であったのに子供を宿すと言われたときにですね、神にとって不可能なことは一つもありませんと、イエスの母マリアが言っているところがあります。 そこでもですね、この同じレーマが使われているんですね。不可能な出来事は一つもない、日本、ちょっと日本語にしたら変ですけど、不可能な出来事、レーマは一つもないという、まあ、出来事というニュアンスで、このルカの1章37節のではこのレーマが使われています。つまりイエスが語られた御言葉というのは事実であり、そして実際にその通りになる出来事なんですね。だからこの言葉と出来事が一つになっている。イエス様が語られたらば、もうそれがそのまま出来事、事実となっていく。だから同じレーマが使われているんです。イエスの御言葉は事実となります。イエスが語られた言葉はそのまま具体的な出来事としてなってまいります。言葉だけで終わらないんですね。どうせあの人は口先だけだ、言葉だけだなんていう言葉がありますけれども、イエス様の言葉はそういう終わり方は絶対しないんです。イエス様が語られたら必ずそれは事実となり出来事となってまいります。だからレーマは御言葉でもあり、話でもあり、出来事でもあるんです。主イエスの言葉です。聖書の言葉はそのまま事実となっていきます。ですから聖書というのは勉強するもんじゃないんですね。まあ、勉強してもいいんですけれども、勉強だけで終わったら何の意味もありません。頭で理解しようとするだけならばやがて飽きるでしょう。語られた主の言葉が必ず事実となっていく、それを日々体験しているのがクリスチャンです。聖書を学んでいるだけ、ただ勉強しているだけの聖書学者は世界にたくさんいます。でもその事実を信じても体験もしていない聖書学者もたくさんいるわけですね。聖書は学んで終わるものではありません。事実として実生活で体験していくものです。だって御言葉がレーマなんですから、そのまま事実、出来事となっていくんですから、まさにこの復活の出来事っていうのは弟子たち、女性たちにとってそうだったわけですね。主が語られた御言葉が本当にその通りになった、事実となった。ですから私たちもこの聖書の言葉、御言葉がそのまま事実となるという、その体験をしていけるはずなんですね。体験してらっしゃるでしょうか。主イエスは確かに死からよみがえられました。それだけでなく、今も生きておられる、永遠に生きておられます。まあ、よみがえるというならば、新約聖書の中に例えばラザロですね、ラザロも墓からよみがえりましたよね。でもラザロはよみがえったけど、またやがて死にます。でも主イエスは復活して、もう永遠に生きておられます。それが復活なんですね。このイエスを信じる者は、地上の肉体はもう全ての人が必ず死を経験します、滅びます。でも主イエスを信じる者は、主と同じ復活の体が与えられる、もうすでに御国に用意されている、天にその名が記されていると聖書は約束しています。この永遠に生きておられるキリスト、主イエスの事実を、御言葉の事実を地上でも日々体験することができる。そしてやがて死んだ後、復活の体が与えられるときに、ああ本当に主がおっしゃった通りだというですね、その復活の体を私たちみんな受け取るわけですね。御言葉が全て事実となるということを、この地上においても御国においても目の当たりにすることができます。そういう意味では 私たちとの主との関係っていうのは本当に永遠なんですね。地上から御国に行くまでずっとつながっていく、継続していくものです。主の語られたその言葉が、御言葉が全て事実となる。主イエスは確かに死からよみがえられました。そして今も永遠に生きておられます。その復活の事実を、単なる話ではなくて復活の事実を、御言葉の事実を今も私たちに体験させてくださいます。ですから皆さん、ぜひ聖書を読むときにですね、聖書が分かる分からないっていうことにあまりとらわれないで、読んだ御言葉が、あ、これが事実となるんだっていう読み方をぜひしましょう。聖書を読んだときに、まあ、今礼拝で聞いた言葉もそうですけれども、毎日普段読んでるときにもですね、聖書を読んだらば、あ、今日これが私の上に起こるんだ、今読んだことが事実となるんだ、そういうふうに読んでいくとですね、こう聖書が分かった分かんないとかっていうことにあんまりとらわれないでですね、こうワクワクしながらですね、毎日聖書を読んでいくことができると思います。聖書を読んだときに、これが事実となるんだ、これが私の上に起きるんだ、ぜひそういう読み方をしていきましょう。すると聖書の言葉がもう力強く迫ってくると思います。頭で分かる分からない、あんまりそこにとらわれないですね、この御言葉が今日事実となっていく、私の上に起きていく、主が語られた言葉はそのまま事実となる、そのまま出来事となる、レーマの言葉であるということを信じて、これからも聖書を読み続けていきたいと思います。そして永遠に生きておられる主の言葉として受け止めていきたいと思います。お祈りをいたします。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。女たちはイエスの御言葉を思い出した。天の父様、十字架で死なれたイエス様を神はよみがえらせてくださいました。一時的なよみがえりではない、永遠に生きておられる方として主イエスをよみがえらせてくださったことを感謝いたします。この復活がなければ本当に私たちの罪が許されたのか、本当に私たちはこの罪の棘である死を恐れなくていいのか、なお確信を持つことができませんでした。でも主イエスは確かによみがえられました。そして主イエスの言葉を通して今もその霊魔の言葉が私たちを力づけ、またその御言葉によってその御言葉が本当に事実となっていくということを今も体験させていただけるから感謝をいたします。私たちがどうか日々そのような聖書の読み方をしていくことができますように導いてください。今日読んだこの聖書の言葉が事実となるんだ、私の身の上になるんだ、霊魔の言葉なんだと、どうぞはっきりと受け取りながら聖書を読み続けていくことができますようにお願いいたします。そしてもうすでにこの主イエスがしかりよみがえってくださったこの復活の事実を私たちは、同じように体験するものとして約束されています。もう死を恐れなくてもいい、本当に、この死んだ後もこの地上の主との関係がそのまま続いていく、本当に死というのは通過点に過ぎないんだと、そのように主が死というものを変えてくださったことをありがとうございます。もうすでに死の棘は取り除かれています。主よ、どうかその復活の希望を持って私たち一日一日あなたとの関係をしっかりと築いていくことができますようにお導きください。今多くの病の中におられる方々がいらっしゃいます。本当に体が弱った時、私たちは本当にこの死というものを意識いたしますけれども、でもその恐れをもう主が取り除いてくださっていることを感謝します。どうか、その主の言葉をしっかりとまた受け止めていくことができますように帰り見てください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。しばらく